副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日も二人でお届けします。今日は何の話でしょうか。
はい、面白副業シリーズ
と。おー、来ましたか。久しぶりですね、これ。
だいぶ間空いちゃいましたけど、ちょっとね、最近いくつか、出てきてて。
はいはいはいはい。
これは話したいと、言うんで、
ここではあれですよね、実用的な副業を紹介するあまり、面白副業がちょっと抜けてましたけど、今回はそうですか、面白ナンパ、実用的ナンパで言うと、あれですか。実用度もあるんですよね。
あります、あります。めちゃめちゃ、はい、最近やってる方増えてきたんで、言えるなと思ってて。
なるほど。
面白度 40% の、実現度 60% ぐらいっていう感じが。あ、なるほど、なるほど。はい。結構それぐらいなんですよ。もう、実際にもう、始めてる方もいっぱいいるんで。
はい、はい、はい、はい。
じゃあ、ズバリ、何かというと、
はい。
外貨両替機。です。
おー、なるほど。これ、インバウンド副業ですね。
そうです。もう本当におっしゃる通りで、何度もね、このチャンネルで言っている通り、今注目すべきはインバウンドだということで、円が安いから外国の方が日本にたくさんいらっしゃるということですね。うん、
すごい噂になってます、世界中で。日本がすごい安いと。
へえ、やっぱそうなんですね。そして山本さん、カナダにいらっしゃるからね、今。
もう聞きますか。何食べても美味しいと。
ね。いや、ほんと。だからね、そうなんですよ。安いのに、品質はいいわけじゃないですか。はい、世界どこにも負けないぐらい食べ物うまいとか、清潔だし、接客も丁寧だしね、っていうことじゃないですか。ただやっぱり武器ですよね。
はい。うん、ファミレスに500円ランチあるじゃないですか。
はい。
奇跡だと思いますよ、あれ。本当に。
でもね、日本人の私ですら、この間久しぶりにファミレス行って、その500円ランチ食べたんですけど、
はい、
もうね、奇跡ですね、あれ。
奇跡です、本当に奇跡です。
すごいと思う、あれ。これワンコインでいいんすかみたいな。
うん。あれと同じ商売を、君はやりなさいって言われても、採算取れる気がしないですよね。
いや、絶対無理ですよね。あれ、本当に、大資本で大量生産してるから、あれでギリ利益出るんですかね。
だってあれ、原料全部もらっても、無理だと思います、500円出すの。
ね、店舗構えて、スタッフさんがね、働いて、500円で、ハンバーグとか、ライスとか、食べられちゃいますからね、はい、ファミレスで、
はい。そうです、スープついてますからね、ほんで。ドリンクバーはまた別ですけど。けど、150円ぐらいついてます
もんね。はい。そうそうそう、150円つけたらドリンクバーもついて。
そう。
ファミレスなんてあれ、スープなんかね、2杯3杯おかわり OK みたいになってるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
ね、だすごいっすよね、あれ。だから、外国人の人なんて、もう本当に奇跡なことでしょうね。500円だと。だってあれですよね、ニセコの、例えばニセコの海鮮丼が5000円とか6000円でも、全然皆さんね、納得って。
そうですよ。築地から移転したじゃないですか。う
ん、はいはいはいはい。豊洲の方で。はいはいはい、はい、
うん。海鮮丼がもうすごい金額で。
外国人向けはもう何千円が当たり前ですからね。
5000円とか8000円とか。
5000円でしたっけ、う
ん、はい。
でもそれが、まあそれぐらいするよね。とかって。
はい。
外国人がインタビューに答えてて、あとね、あれも、まあ、最近僕もちょっと今後着手すると思ってるんで、このポッドキャストでお届けしようと思ってる、ホテル関係、ホテル事業。
はいはいはいはい、
これ、外国人の方泊まるじゃないですか。
はい、
東京近郊に。
うんうん、
その時に、最低2万、1泊2万。
はい。
1泊ですね、ビジネスホテルで。
うんうん、
で、普通に3万5万ぐらいがもうザラなんですね、今。
はいはいはい。
1泊ですよ、1泊。うん、で、まあ、前も言いましたけど、東京駅近郊の一流ホテルになると、一泊20万とか、
はい。
一泊35万とか、しても、余裕で外国人泊まってる方いるんですよ。
ですよね。うん。
そう、だから、一泊2万3万の、宿泊料金は、普通だよねって外国の方がやっぱりインタビューで答えてるのをこの間見て、
はい。
日本の、日本人からしたらやっぱり2万の宿泊、ビジネスホテルは高いんじゃないですか。
そうです。7500円の会社が多いんですよ。その、なんていうか、その、予備規定で。つまり2万円出ないってことですか。
そうそうそう。
あの部長になると1万5000円ですけど、あの、平は7500円が多い。7500
円の、あの、手当だから、5000円とかで泊まりたいんですよね。で、その差額を手取りにしたいっていうサラリーマンが多いんですよ。そういう工夫してる、あの、ね、努力してる人
たち。いや、もうだからもう無理ですもんね。だから今、
無理無理、本当無理。
実費に切り替わってるところが多いって聞きます。
うん、ああ、でも本当にあれでしょうね。行く場所によっては7500円じゃ全然。
無理。そうです、
ね。まあ、東京の真ん中はまず無理ですし、
はいはい、
ちょっとね、あの、郊外の方行ってももう7500円と繁忙期は無理ですよね。
はい。
はい。ね、だからそういうのもあって、あの、外国人からすると、一泊2万とか3万が、まあ普通だし、それぐらい払うべきだよねっていうぐらいのリアクションなんですよね。
はい。
だ円安だから、
うん。
で、まあなので話戻すと、どんどん、あの、日本に外国の方が来るようになってるから、まあチャンスではあると、これが。はい。うん、で、じゃあそのインバウンドのニーズを捉える、あの、ビジネスとか投資を、このリスナーの皆さんにもね、今後検討してもらえば、してもらえた方がいいんじゃないかと思ってるわけですよ。
はいはいはい、はい、
うん。で、まあもともとは、あの、レンタカー事業とかをうちやってますっていう話をね、してますけど、
はい。
このレンタカーも結局、あの、外国人の国際免許を持っている方が、日本でレンタカーしてくれるんですよ、今。うん、
はい。
これが、来日旅行者の、17% だったかな、がレンタカー利用するっていうのは今、増えてるんですよ、統計が。うん、
まあ、日本は、
はいはいはい。
田舎に行くと、車がないと観光できないところは結構あります
ね。確かに確かに。そういう特に皆さん、海外の人も借りると。
はい。
いうことだから、ある意味、あの、レンタカー事業ってそういうインバウンドも捉えるということで、あ、もちろん日本人観光客のターゲットの方がまだ大きいとはいえ、
はい。
あの、そういう狙いでやってるわけなんですけどね。
うんうんうん、
で、今回話したい外貨両替機は、
はい。
あの、もうほぼ完全に外国人がペルソナっていうことですよね。
なるほど。
日本人はあまり両替しないじゃないですか、日本国内にでは。だから外国から来た人が日本で両替するっていうのを捉える、あの、投資とか事業なんですよね。
なるほど、なるほど。
で、これがやっぱり、あの、コロナの3年間は死んでたわけですよ。
はい。外国の方が来ら、いらっしゃらないので。
来ないから。そう、うん。全然来ないから死んでたんですけど、ようやく落ち着いてきて、で、皆さんご存知の通り、最近街中に外国の方は増えてますけど、
はい。
で、その皆さんが、あの、いろんなところに置いてある、自動販売機みたいな形で、外貨両替機が置いてあるんですけど、うん、
はい。
これで現金を両替するんですね。
うん。
ドルとか、まあ、ウォンとか、人民元とか、ユーロとか、いろんな通貨がありますけど、はいはいはい、これを基本的に、ほぼほぼ主要な通貨たちは、両替できるような自販機があるんですよ。
なるほど。それはあれですか、うん、もう紙幣だけですか？紙幣を入れたら。
そうですね。これはもう紙幣だけです。基本的に。はい。なので、紙幣だけ入れて、あれ、あの、円は小銭も出てきますけどね。あの、うん、外貨受付は紙幣で、で、その時の為替レートで計算されて、
はい、
お札と小銭がチャチャーンって出てくるっていう感じなんで、
はい、
なんで、あの、もらえるお金はにお札とコインですよね。っていう形で。で、まあ、僕も最初懸念してたのは、もうデジタル通貨とか、
はい、
まあ電子マネーとか、クレジットカードがあるのに、
うん、
その現金そんなにニーズあるのかなって一瞬思ったんですよ。
はいはいはい、はい。
ニーズないんじゃないかなと思ってたんですけど、
うん、
あの僕が例えば海外に行った時ですね、
はい、
まあハワイに行ったりとか、
うん、
ヨーロッパ行ったりとか、
うん、
まあグアム行ったり、まあこの間あの香港行った話、ポッドキャストでしましたけど、
はいはいはいはい。
必ず現金両替してるんですよ。うん、自分も。
はい。
で、これ、やっぱり、あの、不安もあると思うんですよ。その、うん、クレカだけとか、あとクレカのその、情報盗まれる問題もしょっちゅうじゃないですか。
ありますね。
海外行った時。
はい。
だから、現金を使いたいなって思う人、ま、結構、未だに多くて、
うん、
自分もよく考えたら、海外行ったら絶対現金両替してるんですよ。
クレジットカードが使えない時がありますからね。
それも結構ありますよね。
そう、JCB が使えないのはわかるんですけど、うんうん、アメリカンエクスプレスがアメリカで使えないのが僕ちょっと納得いかないんですよ、ビザの方が圧倒的に使えます。
マジっすか？アメックスがアメリカで使えないところあるんですか？
いや、結構あります。カナダでもありますよ。アメックス。
そうなんだ。
アメリカで使えんかったらどこで使えるんやと思いますけどね、あれ。
そうっすね。アメリカン マジですか？意外ですね、それは。
はい。
アメックスがアメリカで使えないケースがあるぐらいだから、やっぱりそういう意味でもね、クレカだけだと不便っていうケースと、あとリスクも怖いっていうことで、はい、現金を持っとこうみたいなのが、
はい。
もうかなりの需要が今でも
すごくあると。間違いないです。特に日本はそうだと思います。現金しか受け付けられないところがある
んです。そう。多いですからね、まだまだ。はい、僕その辺遅れてますからね、はい、日本は、うん。
その通訳ガイドをやってたじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、うん、バスで髪をすくところに連れて行くんですよ。髪すきってその。
美容室とかじゃなくて、どういう意味ですか？髪をすく。
髪ってごめんなさい、ペーパーですね。ペーパーを
作る。あ、ました。
髪すきって
その、美容室で髪をすくの方かと思ったら。
すきます。
ペーパーを、作る方ね。
そう
です。素で間違えました、今。あ、なるほど。
外国の方がそのアクティビティとして、高知県はその、髪すきがあるので、その、なんか、すき器を使って水に溶けてる。
それが日本の、なんて言うんでしょう、文化を感じられるみたいな。
そうです。
なるほど。
ここがですね、もう完全に現金しかダメなんですよ。
でしょうね。クレカ払いとか、ペイペイとかそういうのもダメで、基本現金払ってくれと。だから必ず、現金で日本円両替需要ありますよね。
両替需要があって、うん、で、そういうところだと、ちょっと車で離れて行ってるところなので、両替所とかもなくて、でもその場で日本円持ってないともう買えないんですよ。
そういうこと
だからお客さん同士で、後で返すからって貸し借りをすごいしてますから。
なるほど。そうなんですね。
はい。
だからやっぱりそういうのって日本はまだまだ、遅れちゃってるというかね、ありますもんね。だから日本円の、はい、現金のみだと。はい。いう時とかにもそのニーズがあると思うんですけど、
うん。
で、それで結局そういう、両替機を作ってるメーカーさんがいて、で、はい、そのメーカーさんたちが、投資家さんを募ってるわけですよね。
なるほど。
はい。で、そこで、機械に、投資、買ってですね、機械を買って、自分の所有権で買って、で、それをいろんな、ホテルとか、店舗とかに、こう、置いてもらって、うんで、そこで、こう、両替が1ヶ月いくらされましたと。
うん、
で、為替レート日から、手数料は当然、ちょっと、高めなレートが、手数料かかるわけですよ。そうですね、はい。で、そこから、分配金利、配当が出るっていう仕組みがあるんですよ。
なるほど。
で、これが、この1年ぐらいで、コロナ落ち着いて、だいぶ外国人が増えて、両替需要がこう戻ってきてると。言うんで、すごく、円安のチャンス、インバウンドのチャンスを、捉える事業だなと思ってて、すごく面白いと思ってます、
ね。なるほど。そうですね。確かにそのホテルにそれがあったりとか、レンタカーのカウンターの横にそれがあっても、すごく良さそうですよね。
そう、まさに、その話を今しようと思ったんですけど、はい、僕らがやってるそのレンタカー事業の、対面でこう、受け渡しもできるお店があるんですよ。
はい。
基本は配車するのが強みの、うちサービスなんですけど、銀座にお店がありまして、銀座に来ていただくと、その場で手続きして、お車をお渡しすることもできるんですね。
なるほど。
で、そこ、めちゃめちゃ外国の方が多いんですよ。
はい。
が、来て、そこに今ね、外貨両替機を置いたんですよ。
なるほど。
そう。なんで、これもちょっと僕らがちょうど外貨両替機を自社のお店に入れたっていうことで、
はい。
今回のお話としてもちょうどいいなと思ったんですけど。
なるほど、は
い。これもね、その場で、現金で払いたいっていう人がいたときに、自分の国の通貨をその機械にウィーンって入れると、
はい。
円がバーッと出てきて、それでその場で、現金で、レンタカーで払えますみたいな。
はい。
こういうのもちょっと今始まるんですよ。成田空港と銀座で始まるんですけど。
すごいですね。
そうなんですよ。だこれってすごく、インバウンドを捉えるいい仕組みだなと思っていまして、で、これ場所によってやっぱり、その稼働いい悪いはどうしても出るんですよね。
はい。
だからすごい、人気の、ホテルの、レセプションの横に置いてある、外貨両替機がすごく回ったりして、そう。で、ですね。ちょっとこれ感覚皆さんどんなもんかはね、ご存知ないと思うんですけど、
はい。
毎月、300万円とか、
うん、
500万円ぐらい両替されると、
うん
結構いい投資に なってくると。
はいはいはい、はい。
で、そもそもごめんなさい。どれぐらいの、大機械のコストかっていうのも言っとくと、ちょっとお金はいるんですけど、はい、だいたい、ごめんなさい。機械によるんですけど、
はい
機械代が200万から400万ぐらいするんですよ。
まあいろんな国の通貨を判別しないといけないんで、
そうなんです、
お金はかかりそうですよね。
結構ね、立派な、いわゆるもジュースの自動販売機ぐらいのサイズ感で、
はい、
ちょっと一回り小さいぐらいかな、ぐらいのやつなんで、結構まあ値段はするんですよ。200万から300万。はい、小さい卓上に乗るあのもので200万とかで、地面にドスンと置くでかいやつで400ぐらいするんですよね。
はい。
で、プラス、中にその両替する日本円がいるじゃないですか。
うん、そうですね。
で、これを自分で投資するケースもあれば、
はい、
そこは業者さんが出す場合もあるんですけど、
なるほど。
これはもう、業者さんとか案件によってなんですけど、
はい。
それで一つのその案件が、完成しますと。
なるほど、なるほど。
はい。で、これが、まあ、月100万ぐらいの両替のところもあれば、
はい。
さっき言った300万、500万両替されるところもあったり、で、一番、この間ちょっとその、両替機を作ってるメーカーさんの社長に話聞いたら、
はい。
一番すごいとこどれぐらい1ヶ月で両替されるんですかって聞いたら、一月で3000万円両替されるって。
それは、
そう、
これは、ね、石油王が泊まるホテルとか。
石油王。いや、でもそれが、どこがそんなに両替されるんですかって聞いたら、
はい。
カラオケボックスの、
へぇ、
一階だって言うんですよ。カラオケボックスの、
はい、
一階に受付会計あるじゃないですか。
はいはい、はい。
あそこに、外貨両替機置いてあって、
はい。
で、カラオケ屋さんの外にエクスチェンジって、旗が、
ほうほう、なるほど。
出てて、
はい。
そこで両替できるよって、こう、出てるんだ、お知らせが出てて、
はい。
そこにめっちゃ来るらしいんですよ、外国人が。
あ、
繁華街の中のカラオケボックスみたいな。
繁華街ですよね、カラオケが。
そうそうそうそう。
ギラギラなってるところってことですよね。
そうそうそうそう、まさにギラギラしてる。それは関西圏のカラオケ屋さんの、もう繁華街のカラオケ屋さんが、
はいはいはい。
一月3000万両替されて、
はい。
で、まあこれ言っていいのかな、すごかったです。そうするとね、毎月のその投資家さんがいて、
はい。
投資家さんの利益、一月にもらうお金が、やっぱり5、60万とか、なっちゃうから、そう、それ良すぎますけどね、さすがに。機械代なんて1年もかなり回収しちゃうんで、はいはいはい、そうすると。だからもうとんでもないんですけど、まあ、すごくヒットするとそれぐらい。
なるほど。
で、まあ、普通に、高稼働だねっていうのがやっぱり300から500万ぐらい、
はい。
両替されると、いい投資になってくると。で、利回りも、まあ、ちょっとその時の、買うバランスによりますけど、多分 10% から 20% ぐらいの間で。
わあ、結構ありますね。
うん、そうなんですよ。回ってる案件が
結構。ほったらかしってことですよね、これまさに。
もう何にもしません。はい、何にもしません。
うん、
ただ、買ったら、もう、そろそろお任せなんで、
はい、
集金するエージェントさんとかも全部その業者さん側で用意してるんで、日本全国にちゃんとその集金する人がいて、
はい、
でも、デジタルで、数値のカウントしてるから、
うん、
なんていうんですか、着服じゃないですけど、そういうリスクももうほぼないんですって。
まあ、それシステムで何とかしてるでしょうね、その、
そうそうそう。
どんなところに出してるってことは。
そうなんです。なんで、それはもう、ほぼほぼリスクなくて。
うん、
で、まあ、リスクはもう外国の方が日本に来なかったら、苦しいんで、そのコロナみたいなことがあると、リスクはこれはあるんですよ。うん、また売り上げ落ちるみたいなことありますけど、はい、今は逆に盛り返してきてて、
うん、
これから楽しみなマーケットだっていう状況なんですよね。
うん、なるほど。
うん、だから、すごい、この、日本人が、投資するとか、事業としてやるのには、うん、すごく面白くて、
うん、
で、自分でやることないので、
はい。
まあ、良くも悪くもお任せなんで。
うん。
ね、まあ、そういう意味でもすごくいいのかなと。あと、その、うん、ものがちゃんとそのシリアル番号っていうんですか、番号がついて自分の所有権があるので、あと、どこに置いてるか、
ね、
そう、両替機に番号が振られて、
はい。
ごめんなさい、両替機にシリアル番号みたいなのが振られて、自分のものだって証明されていて、うん、
はい、はいはいはい。
で、現場に物があるのも、まあ、どこに置くかによりますけど、見に行けるから、
はいはいはい。なでに行けますね、じゃあ、頑張れよと。
あ、そう、そうそうそうそう、なで、頑張れ、よしよしと、なでなでみたいなこともできますし。
はい、今日は3000万頑張れと。
そう、3000万ね、行ったらもうすごいっすよ。ね、そういうヒットエリア行けば。はい、でも、その、案件を選ぶみたいな買い方なんですよね。その、某、なんとかホテルの、外貨両替機を
通した
りとか、そうなんです。決まってるんですよ。空港の近くの、このお店の外貨両替機みたいな、それぞれの案件があって、それを仕上がってて、それなりに回ってるものを、利回り見て買う、投資するケースもあれば、これからオープンするものに、ちょっとリスクありますけど、
はい。
だからこそみんな、 やらないから、
うん、
この場所のコールだけでいけると思って、ちょっとリスク取って、早めに投資する人もいるらしいんですよ。
うんうんうん、
氷マリを狙って。
なるほど、
はい。で、この辺もちょっとその投資の醍醐味なんだろうかなと思いながら、うんうんうんうん、はい。でもこういう仕組みがあって、で、まあさっき言ったようにその、実態は確認できるから、
はい。
この間あれが話題だったじゃないですか。時計マッチさん、時計の預かって、嘘だったっていう、詐欺だったみたいな。うんうん、海外逃げてみたいな。
高級時計をレンタル
する
というやつですね。
はい。あれなんかは、お任せ系だから似てるんですけど、
はい、
小さくて持ち運び自由で、
うん、
どうなってるかわからないみたいな怪しさというか難しさがあったと思う、あると思うんですよ。
はい、はい、はい。
うん。で、それが比較的な、薄まるというか、リスクは多少薄まるかなっていうのは、
はい。
もうドスンとその場に置かれるような、大きな、
うん、
装置なんで、
うんうんうん、
逆にそういう方がなんか安心なのかなっていう気はしますよね。あれが結局だって、嘘だったというか、誰にも貸し出してないみたいな、うん、話だったわけですよね、あれ、ニュース見ると。
はいはいはい、はい。だ
ね、全部嘘ついてて。
で、社長さん偽名やったでしょ。
あ、そうそう、
名前も偽
名。そうそうそう。
初めからもそのやる気満々じゃないですか、もう。
そうなんですよ。うん、だそういうのも含めて、ね、こういうスキムって、そういうリスクがあるじゃないですか、お任せ系は。はいはいはい、
うん、
気をつけなきゃいけないなと思いながら、まあその中でも確認、リスク抑える意味では、そういう、場所とか、うん、現地確認ができる。っていうとことかも含めて、比較的お任せ系の中では、うん、リスク低くできるのかなっていうふうに思ってて、
はいはいはい、
はい。まあ、それも含めて面白いかなと。
はい。こういう副業ってですよね。
うん。
その銀行に行って、その融資をお願いした時って、出るもんですか、これは。
これは、結構ね、難航すると思います。
うん、
できるのは運転資金ですね。その方の何らかの事業の運転資金とか、創業融資みたいのを日本政策金融高校とかにお願いしたら、これは何百万とか一千万とか出るケースが多いんですよ。
はは、創業融資
で。そう、創業融資とか運転資金で。で、そしたらその資金で外貨旅客機を買うのは現実的なんですけど、
中に入れないといけない。その冷蔵庫空っぽだと何もできないので。
いや、本当です、本当です。
中に入れるお金は、つまり、その、自分で用意しないといけないってことですかね。
うん、そう、投資家さんが両方とも出す場合もあるんですよ。機械も買うし、機内資金も投資しますと。
なるほど。
いう場合もあれば、機械だけ買うけど、業者さんが機内資金は、中に入れますと。
はい、はいはいはい。
こういうパターンもあります。だから、その案件とか業者によるんですよ、ここは。
はいはいはいはい、はい。
で、いずれにしろで数百万はどうしても必要なんで、
うん、
まあ、まずは余剰資金でやれることが理想的なんですけど、
はい、
資金調達としてはさっきの運転資金とかで集めるか、うん、創業融資みたいなの受けるかっていうところで、
うん、
で、多分ですね、まあ、正直に、外貨両替機の事業やるから、融資してください、みたいなことで、事業計画書出しても、銀行は多分貸してくれないですね。はい、
ああ、なるほど。
これだと。そう、不動産みたいにはいかないと思います。その、余震の管理というか、なんていうか、資産価値の表示、評価が難しいんですよ。動産であり。はい。なんで、価値が、評価しづらいので、多分パッと出なくて、運転資金、創業資金の方でどうですかってなると思いますね。
なるほど、なるほど。
はい。ここはだから一つ、資金のハードルはある、仕組みではあるんですけども、はい。
なるほど、なるほど。
まあでもそれも、そこをクリアできる方には結構これから面白い手段の一つなのかなっていう。
確かに、
うん。はい。感じまして。まあ僕らはちょっと自分たちでお店に置くので、レンタカーのお店に。はい、まあその辺の進捗とかも、レポートできればなって、思ってたりとか。
はい。皆さんめちゃめちゃ興味あると思います。その、
あ、これは
どれぐらい儲かったかがみんな知りたい。
そうそうそうですよね。これはもうちょっと赤裸々に、お伝えしていこうかなと思いますので。はい。皆さんやらなくてもね、そう、ネタとして楽しんでもらえればいいかなと思ってますし。
はい。でもそのすごい可能性がありますよね。今から外国の旅行者はどんどん増えるでしょうから。
うん、いや、そうなんですよ。
うん、
こう、JTB でしたっけ ?JTB さんの発表で、うん、2024年が3000万人超えるって言ってて、
うんうんうん、
去年の1年前のね、130% だったかな ?130% ぐらい確かなんですよね、はい、うんうん。だからもう、で、来年はさらに伸びるって言われてるので。
そうですよね。
はい。はい、こういう、そこに対するこう伸びしろはね、あるかなと思うので、う
ん。我々日本人はですね、やっぱワンチームとなって、外貨を取ってこないといけないんですよ。
いや、本当ですよ。もうそれやらないとね、もうどんどん厳しくなっていくから、もうそこだけじゃないですか、勝てるのって。
そうだと思います。
それしかないですよね。
うん、やっぱり、外からお金を取ってくる手段を、やっぱ日本人みんなが考えるべきで、
本当ですよね。
そうすると日本が全体的に裕福になりますからね。
うん、そうそう。うん、それを目指していかないとね、はい、本当に厳しくなっていくんで、
うん、
そういう意味ではね、外貨留学金も一つの手段かなと思いますんでね、うん、またちょっとその辺の、情報はネタとしてお届けしていこうと思いますんで、よろしくお願いします、
はい。はい、本日もお疲れ様でした。副業解禁稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は、
小林正弘と、
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。